5月14日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はコッシーと
はるかと
マリナと
タカと
ひなとあゆで
お送りします。さて、はい、この時間が今週もまたやってきました。
はい、彩り踊り通信始まりましたよ。
はい、始まりました。はい、そんな中僕は先週風邪をひいてしまいました。
あら、
はい、
もう大丈夫なの？
まだちょっと。
あら、
あら、まあ、
みんなにうつしちゃうぞなんつって。
それは勘弁してほしいな。
やめて。
いやいや、うつしません、もう治りかけなんで。
はい、はい、
そして今週のラジオにはですね、なんと、
うんうん、
彩りのコーナーの中の鳥取りのコーナーからタカが来てくれています。
はい、よろしくお願いします。
はい、
タカは生放送初めて
2回目かな。
2回目ですか、うん、おお、はい、じゃあタカにも頑張っていただきたいなと思います。
はい、
はい、そこでですね、今週突破締めからメッセージが来ています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、早速読みたいと思います。ラジオネームザルラーメンはごまだれ派さん。大通り高校の卒業生です。
お、
私は在校中の頃からやっていたのは知っていましたが、
うん、
続いていたとは驚きです。かっこすいません。これからも頑張ってくださいね。陰ながら応援しています。今回のテーマは理想の休暇の過ごし方とのことですが、私は海が好きなので海が見えるところでダラダラできれば最高です。あとゲームが好きなので一日中ゲームができれば幸せかなとのことでした。
いや、はい、ありがとうございます。嬉しいですね。
ごまだれ派さん、ありがとうございました。僕もごまだれ派さん制です。
そこは必要な情報だったかな。
いや、ちょっと言っとこうかなと思って、
は
い、
あ、そっか。
はい、
はい、とのことで今週も1時間お付き合いください。
はい、
この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775。E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは理想の休暇の過ごし方です。ね、ゴールデンウィークもありましたが、ね、
はい、
皆さんどんな理想の休暇というか、この後少しお話もあると思いますので、はい、皆さんぜひぜひメッセージを送ってきてください。
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、さてここからは久しぶりです、彩りブックスのコーナー。
おー、イエーイ。
はーい、ま、はい、このコーナーでは、僕たち彩りメンバーが、
はい、
自分の好きな本、おすすめの本、この人の本面白いよっていう本を紹介していたり、あとはリクエストがあった場合、
うん、
その本について読んだり調べたりしてね、皆様にお伝えしていくコーナーとなっております。
はい、
なんか割と最近でもないけど、僕は割とやってる気がするな。
そうですね、
みんなもっとやろう。
はい、やっていきたいです。
はい、というそんな久しぶりのコーナーですが、
はい、
今回はね、2冊、
お
作者の人は同じなんですけれども、
なるほど、
2冊ほど紹介させていただきたいなと思います。
はい、
はい、名前ぐらいは1回は聞いたことあるんじゃないんでしょうか。作者の、ま、名前、江戸川乱歩さん。
お、
聞いたことある人、あ、
はーい、
はーい、
あれはるかさん、
え、いや今ね、手上げ忘れただけ。気持ちでは全力で万歳してる。
両手で、
はい、はい、じゃあ、まあ、その江戸川乱歩さんの中から、D 坂の殺人事件と怪人二重面相という作品。
あ、
怪人二重面相みんな知ってるね。
映画やってましたよね。
はい、やってました。
はい、うん、僕その映画好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
あら、本も読もう。
本もぜひ読みます、
うん、本もぜひ読んで、はいはい、でまあその2つを紹介する前にですね、はい、まず江戸川乱歩さんについて少しご紹介させていただきたいなと思います、
うん、はい、お願いします、
はい、この方は、1894年、明治27年の、うん、12月21日に三重県で生まれた方なんですね、うん、はい、で大正から昭和にかけて主に推理小説を得意とし、戦後には推理小説専門の評論家、つまりあの推理小説を評価している人、うんうん、をずっと続けてる人なんですよね。
なるほど。ああ
、はい、であのこの人推理小説を得意としているとも言ったんですけれども、実際にこの方あの探偵事務所に勤めていた経歴を持ってる
なん
ていうすごい方であったりするんですよね。はい、なんかもっと詳しく知りたいとか、今これだけ聞いて興味持ったって言ったらすごいかもしれないですけど、うん、あったら自分で調べてみるといろいろ情報出てきますよ。
はい、
探偵事務所に所属してたっていうのは、
ね、
すごい気になります。私
あの探偵事務所の名前も載ってたんですけど、そこはぜひ自分で調べてどこだったかなとかってやると、またそっから枝分かれのように過去遡っていろいろ深みにはまるんじゃないかなって一人ニヤニヤしますニヤニヤします
そうですか、
ちょっと楽しいです今日
あ何よりです。
はい、でまあ、この江戸川乱歩さん、
はい、
俗に言う文豪なんていろいろ言ってると思うんですけど、うん、この人の他に文豪を知ってる方、
文豪
っつって分かる人は、
文豪って何？
そこですよ。そこから始まるよね。
そこですね。
なんか文豪っぽいイメージがあるのは、うん、芥川龍之
介。そうそうそうそうそうそうそう、合ってる合ってる。
あ、やった。
そうだね。芥川龍之介とか、絶対学校で一回は教わるのは福沢諭吉さん。
う
ん、
ああ。すすめ。
そう、すすめ。あとは福沢諭吉さん関係でいくと。うんうん、同じく紙幣になっている樋口一葉さんだとか、野口英世さん、
お札関係、
そうそうそう、
あ、
お札関係、お札関係、
お札関係、
その関係性初めて聞いたな。
紙幣に載ってる、
まあ、人は割とそういう方が多いですね。あと、あ、
なるほど、
前の千円札、今野口さんですけど、うんうん、前の千円札誰だったか知ってる人、
あれ、
多分わかります。
じゃあコッシーとひな、いっせーので、
夏目漱石。
あー、 あれじゃないんだ、あれなんだっけ、まあ、なんでもないわ
ちょっとはるかさん、それはそれでちょっと気になっちゃうな。
思い出した、聖徳太子。
聖徳太子、
聖徳太子それ違うやつやつ、
あれね、だいぶ昔に遡ったこと
ですよね。
はい、まあそういう文豪にね、属される方でもあるんですけれども、
はい、
はい、でこの人推理小説いろいろ書いてます、はい、で、うんうん、本を紹介する前に、この今さっき言った2作品、 D 坂の殺人事件と、はいはい、怪人二重面相、
うんうん、
こちら2つに両方関係して出てくる登場の人物が1人います。
へ
え、1人、
1人、
あ、
主人公、
まさかでしょ
正解
正解ですか？
いや、若干正解じゃないですね。
若干
なんだ。
ちゃんと名前出てるし、 D 坂の殺人事件に関しては、うん、あれなんですよね、あのその基本的に小説とかって主人公目線で語られるものが多いじゃないですか、
う
ん、
はい、
D 坂の殺人事件は自分たち目線、あの、うん、一人称私で、
うん、
自分の目線で、うん、見れるものになっちゃうので、主人公と一言で言うには難しいんですけれども、
はい、
はい、
刑事、
違いますあ、ちゃんと名前あるから、
あれ、
残念ながらちゃんと名前あるんですけど、
刑事の人ではない、
探偵の人です、むしろ。まあその方が、明智小五郎さん、
あ、
名前みんな聞いたことあんね。
あれ、あの、あ、某アニメの、
某アニメの小五郎と同じ感じだけど某アニメの小五郎さんではないですね。
いや、聞いたことあります。
ああ、はいはいはい、
明智小五郎さんです。
うん、明智小五郎聞いたことあります。
明智小五郎っていう、あの、私立探偵が出てくるんですよね。
なるほど、
はい、で、この D 坂の殺人事件で初めて、明智小五郎さんの
初デビューの作品が D 坂の殺人事件。
なるほど。
で、江戸川乱歩が、少年向けに書き始めたシリーズが、シリーズの第1話が怪人二十面相なんですよね。
ああ、そうなんですね、はい、
そういう関係性でちょっと話していきたいなと思います。
はい、
はい、じゃあまず D 坂の殺人事件からね、あらすじ紹介させていただきます。
お願いします、
はい、9月初旬 D 坂の大通りにある白梅軒という喫茶店で冷やしコーヒーをすすっていた私は、この喫茶店で知り合いとなった明智小五郎と二人で偶然向かいの古本屋で発生した殺人事件の第一発見者となる。やがて私はその犯人が明智小五郎ではないかと推理するのだが、
だが
終了です。
気になる、はい、
この話、さっきね説明したように、うん、一人称が私で、うんうん、どっちかっていうと読んでる人側目線でのお話になってくるので、うんうん
はい、
まあ、自分が世界観に入り込むとしたら、途中で明智小五郎がそこの殺人事件の犯人じゃないかって自分で推理しちゃったみたいな関係性になってくるんですよね。
なるほど。
なんで、ちょっと新鮮なね感じで読めるんじゃないかなって思います。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい、で、失礼しました。
はい、
2作目、なんかテンポ早い気もしますが、
いやいや全然、
はい、怪人二十面相の方も紹介していきましょう。
お願いします。
はい、実業界の立役者である羽柴宗太郎家の宗太郎の家に世間で噂の盗賊怪人二十面相からロマノフ王家に伝わる宝石を狙った予告状が届いていた。一方で家出をして南洋に渡った羽柴家の長男宗一が10年以上を経て帰国した。しかしロマノフ王国の宝石は奪われてしまい、さらに次男の宗次を誘拐されることに。二十面相は次男の宗次と引き換えに暗闇の策といわれる完全音符を要求してきた。羽柴宗太郎は名探偵明智小五郎に依頼をしたが、明智が留守のため明智の助手である小林義雄が明智の代わりに、務めることになった。とここで終わりなんですけれども、
はい、
この怪人二十面相、先ほど少年向けのシリーズの第1話っていうお話をしたと思うんですけど、うんうんはいはい、少年探偵団というシリーズになるんですよね。
へ
え、うん、某じゃないですけど
聞いたことあるな、
聞いたことあるかな、
はい、某の元々の方
そうですね、
某の元々の
某の元ですね、
大元です、
はい、で最後に出てきた代わりに留守中のため明智の助手である小林義雄がうんたらあかんたらって言ったんですけど、はい、この小林義雄さん、
はい、
明智小五郎の弟子であり、
はい、
その少年探偵団の団長も務める立派なお子様でございます。
わ、素晴らしい、
立派なお子様ですね、
立派なお子様でございます。
あ、お子様、
はい、
この人すごいですよ。明智小五郎さんに教えられたとはいえ、
うん、
銃の扱いを心得ており、
おっと
あれ、
銃ってバーンって撃つ、
バーンって撃つ銃の扱いを心得ており、車運転できちゃいます。
あれ、少年ですよね。
少年ですね
そうですか、は
い、まあ、この辺の詳しい経緯を聞きたい方、知りたい方はぜひお手に取って読んでみてください。
はい、
はい、まあ、推理小説なんでね、両作品とも自分で読みながら、こいつ犯人じゃないか、あいつ犯人じゃないか、こういうトリック使ったんじゃないかって考えながら楽しんで読むことができるんじゃないかなって思うんですけど、なんか世の中にね、文字ばっか追うのは嫌だっていう子多いじゃないですか。
そうですね、
文字だけ追うのは辛いよ、この中にもいるのかな、
いそうな気がする、
ね、いそう、
あ、チラって言ってるやつがいるからちょっとスルーしようかな
チラ、
まあ、そういう人でも安心してください。さっきコッシーがね、
はい、
映画化したって言ってた、怪人二十面相映画見たって言ったと思うんですけれども、
はい
はい、
そちらでも同じようにね、
うん、
映画じゃないですけど、ドラマ化がしてたりだとか、
はい、
いろいろあるので、そちらでも見てみると面白いと思います、うん、ぜひ探してみてね。昔のアニメだ、昔のドラマだけど、多分、レンタルビデオショップとかで借りれるはずです。
はい。
はい。でね、あと、今こうやってメンバーが紹介する本、コーナーだっていう話もしましたが、
うん、
リスナーさんからもリクエストをお待ちしております。 この本面白いんでぜひ紹介してください、この人の作品面白いんでぜひ紹介してくださいって方は、ファックス番号 011-723-7775、 E メールアドレスが 813@sapporomura.jp まで、件名に必ず彩りって入れてね、送ってきてください。お待ちしております。
お待ちしております。
以上で彩りブックスのコーナー終わります。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
皆さんこんにちは、とりどりのお時間です。とりどりとはラジオに出たい、でも生放送には参加できない、そんなメンバーがメディア局の部室から大通高校のことをお伝えするお時間です。今回のとりどりはシマムーと
アリと
タリーと
ケイで
お送りします。さてさて、今回はトリーに20の質問をしたいと思います。トリーお願いします。
え、はいはい
はい、トリーちょっと急で慌ててるかもしれませんが大丈夫でしょうか。
大丈夫だと思われます。
頑張って、
は
い、
ではトリーに20の質問をしていきたいと思います、はい、その前に20の質問とは何か説明したいと思います。
お願いします。
この20の質問とは、ターゲットに20個の質問をし、それに答えてもらうことでターゲットのことをよく知ってもらおうというコーナーです。トリー準備の方はよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
それでは行きたいと思います。
頑張って、
はい、まず最初に年所属、失礼しました、年所属部、ラジオネームを教えてください。
2年次午後部、トリーです。
はい、はい、ではなぜ午後部を選んだんですか。
通勤ラッシュの時間に被らなかったからです。
ああ、なるほど。では次にメディア局での部門を教えてください。
写真映像部門です。
はい、3年卒業、4年卒業、
まだ決めてないです、
はい、では次に好きな教科を教えてください。
好きな教科は特にないです、
はい、ではこれから取ってみたい授業はありますか。
なんだろう、
なんか興味のある授業とかってあったりしますか。
結構ね、大通高校いろんな授業があるからね、
じゃあ工芸取りたい
って。あ、結構人気だよね、
はい、では次に趣味を教えてください。
趣味は親の買い物についていって、うん、お菓子をおねだりすることです。
わ、いいですね。では次にメディア局に入ったきっかけを教えてください。
きっかけは、
なんだろう
メディア局に入ってる先輩のことを昔から知ってて、
う
ん、会ったことはなかったんですけど、
はい、
でそれでなんとなく入りました。
なるほど。では次に大通高校の好きなところを教えてください。
好きなところは校舎が綺麗なところ。
あ、わかる。
では次に好きなお菓子は。
好きなラムネです。
あ、
はい、今何問目。
11問目。
はい、なんと今11問目です
。
すごい、
すごい、
ぴったり
正解だね、
は
い、
では休日の過ごし方は。
ゴロゴロしてます。
あ、いいですね、うん、では旅行で行ってみたいところ。
旅行
どこかあるかな。
いろんなとこあるよね、海外とか日本でもあるよね。そうそう、なんかあるかな。私はちなみにインドとか行ってみたいです。
あ、なんかありますか。
なんかあるかな、う
ん、なんかじゃあ、フランスで。
あ、おしゃれ、
おしゃれだね。では続いてアルバイトはしてみたい。
あ、したいです。
次に好きな色は。
黒です。
うん、進学、就職、それとも見て。
進学。
へえ。次に好きなキャラクターは。
キャラクター、
なんかアニメのキャラクターとかでもいいし、
何でも。
な
んだろう。
じゃあ私でも結構ドラえもんとか好き。
お
ー、うん、ドラえもんの中で好きなキャラクターとかいる？ないか。
あんまりね、
ドラえもんそんな有名じゃない？
だ、有名有名、すごい有名。でもアニメとか見てないとあんまりね、わかんないかもしれない。
じゃこれはもうわかんないか。
わかんない。はい、わかりました。では次に好きな文房具を教えてください。
好きな文房具、
なかなか、
なんか割と
コンパスで、
おー、なかなか。
あ、ごめんなさい、将来の夢また目標などはありますか？
自分の薬の研究したいです。
あ、いいね、すごい、すごいかっこいい。
はい、では最後の質問です。好きなラーメンの味を教えてください。
ラーメンの
味、塩、醤油、味噌、豚骨もあるけど、
あ、担々麺とかもあるね。
ああ、あるね、
胡椒の入ってない醤油、
醤油に胡椒入れるんだ。
醤油に、あ、でも胡椒入れたりするところもあるらしいね。はい、ということで20の質問終わりました。
もう早いね、意外とね。
早いですね、では今までした質問でちょっと気になったところとかそういうのをちょっと聞いてみましょうか。では
聞いてみたい。
アーリー、なんか気になったところあった？
あった。私アルバイトしてみたいっていうのでしてみたいって言ったんだけど、どんなアルバイトしてみたいとかっていうのは明確に決まってる？
本屋さんでアルバイト。
本屋さんでね、
いいね、本屋さんね、いいね。
確かに。じゃあ K は何かありましたか？
そうだな、僕はやっぱりその最後の方の質問にあった、将来の夢で、その自分で、まあ、あの薬の研究をしてみたいっていうのを聞いてすごいなっていうふうに、
確かになかなかないよね、その薬の研究って、
難しそうだよね。
ちょっと自分のやつが特効薬ないやつで、とにかく避けるしかないって言われたから作ってやろうと。
なるほど、
そうだね、役立つもんね、
確かに。
すごくかっこいい夢だから本当頑張って目指して、
頑張って
頑張ってほしいな。
じゃあ、僕シマムーンからもうちょっと気になる質問があったんですよ。好きな色黒って言ってたんですけど、なんで黒が好きなんですか？なんでっていうか、なんか黒い服が、黒い服が好きとかそういう理由かな。
服は暗めの色が多い。
なるほど。
結構クール系の服が確かに似合いそう。
確かに、
まあ、やっぱ黒はかっこいいから
ね。何でも黒って合うからいいよね。はい、ではここで20の質問終えたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のトリドリはシマムーと
アーリと
タニーと
ケイで
お送りしました。引き続き彩り大通り通信にお付き合いください。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775 です。 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp です。813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。今週のメッセージテーマは理想の休暇の過ごし方です。皆さんの面白かったり、あの真面目だったり何でもいいので、いろんなバリエーションのある、あの理想の休暇の過ごし方をお聞きしたいなと思います。皆さんのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからは、はい、まあ、学生の本文である勉強もといテストのお話をしたいと思います。はい、皆さんテンションが低い。はい、まあテスト、はい、先日、はい、大通高校では前期中間考査のテスト日程が発表されたんですね。はい、
そうですね、
はい、はい、で、まあ、そのテストがいつあるかというと、6月の7日から土日を挟み13日までと1週間ございます。
はい、
はい、まあ、大通高校単位制なので、はい、まあ、人それぞれで取っている教科やテストの日数など違うんですが、
はい、
皆さん、はい、テストは一体何日もとに何教科ございましたか？
はい、
はい、マリナ。
マリナ三教科、待って
何
三教科じゃない、3日間です。
あ、3日間、
3日間です。
あ、そっか、
なるほど。
はい、
はい、僕コッシーはですね、
はい、
4教科で3日間です。
あ、そういう答え方。
はい、
ああ、じゃあ6教科あって3日間です。
6教科
多いね、
うん、多いね。
はい、
はい、
他の2年次、
私は、うん、3教科あって3日間です。
あ、1日1教科だ。
1日1教科のために学校に行かなければならない。ちょっと辛いですね。
いっぱい勉強できるね。
ポジティブに考えます。
そうだね。
うん、
高はどうだ。
僕高はですね、うん、まだちゃんと把握しきってないんですけど、
なるほど、
一応3教科で3日は確実にあると思います。
あ、なるほど、
なるほど、なるほど。
ちなみに、
はい、
私はるかは、
はい、
まあね、3年次で、
はい、
ね、
はい、
でも私4卒なんで、まあ、はい、まだね、受験とかないんですけど、
はい、
今回の前期中間考査、
はい、
テスト1個もございませんでした。
羨ましい。
1週間休みですね。
1週間休みだと何連休になるんですか。
ね、土日入れると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10日ですね。
はい、ゴールデンウィーク再来。ゴールデンウィーク再来ですね、
はいはい、ちなみにテストの1日前は大通高校開校記念日なので、そこも休みで、はい、私は10日間お休み。ゴールデンウィークよりゴールデンウィークですね。
ゴールデンウィークよりもゴールデンウィークですね。
はい、
はいはい、
ね、大通高校の皆さんね、テストに向けてそろそろね、勉強し始めなければいけないんではないでしょうか。
はい、
ね、
はい、
ちゃんと学生の本分であるテストを頑張りましょう。はい、そんな感じで、ね、テストのお話でした。
はい、
はい、
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ではここから2年次のフリートークをしたいと思います。
はい、
まあ、フリートークって言っても今回は久しぶりに来たコッシーと取り取りからゲストでタカが来てるのでね、はい、今月のメッセージテーマの理想の休暇の過ごし方について少し聞きたいなと思います。
休暇欲しい
ですよね。
はい。
でも、うん、まあ、今いろいろとね、日曜日も、まあ、はい、普通はまあ学校ないけどあるところもあるらしいから、
うん、
それでなんか学校行ってるからたまに休みたいなっていうお話もちょっとは聞いたりもするんですよ、
うん、
でもそれに比べて踊り生は日曜日学校ないからね。
そうですね、
ちゃんとお休みは取れてるはずなんですけども、うん、
はいはい、
もしも理想でこんな休み方したいなっていうのがあれば、なんかね、
困っちゃう
ですよね。
あ、ちなみに私とマリナは先週、
そうだ、先週話したね、
話して、うん、私が、うん、新千歳空港に行って、うんうん、なんか、うんうん、飛行機を見たり、こういろいろなお店を見たりしたいっていう、うん、
すごい、
あ、そうだ、言ってたね、う
ん、なんか大人だね。
本当だね、うん、
飛行機が見たい。
なんか機体が可愛いなとか。
機体が可愛い、
可愛いデザインのやつあるじゃん。
あ、なんか特別なデザインみたいな感じの、
うん、あ、なるほどね、
やつあるよね、
うんうんうん、なんかすごい困られて申し訳ない感じ。
いやいやいや、機体が可愛い、なんかすっごい、それもまた大人だなと思ったんだけど。
そう、
ああいうことだよね、多分ね、あのテレビとかでやってるなんかね、
うんうん、
機体に何かデザインが書かれてるみたいなね。
ああ、なるほどね、
うん、それは見たらテンション上がるね、
うん
うん、
で、マリナは、
うん、
なんだっけ、久しぶりにショッピングがしたいなっていうことを言いました。
ああ、なるほどね、
そう、お買い物したいなっていうね、
お買い物をしまくるっていう、ま
あ、そう、
女子力だ。
いや、そう、ちょ、いや、女子力アピールをちょっとしようとかと思って。
ああ、なるほど。
いや、ちょっとこの前トリドリのアーリからお誕生日プレゼント、話ずれますけど、
うんうん、
それでハンドクリームもらったんですよ、うん
う
ん、それでちょっともう女子力レベルアップしたなと思って、そこでそこから女子力アピールをしようかと思って、
なるほど、
ショッピングしたいなと言いました。
なるほど、
はい、
まあ、私とマリナはねこんな感じだけれど、
はい、
コッシーとタカは一体
どうかなってね、聞きたいんだよ。
じゃあ
教えて、
鳥はタカに任せといて。
おお、じゃあ先コッシーどうぞ。
はい、僕の休暇ですか、
はい、
本当にもうシンプルに言っちゃえば、
うんうん、
もうなんて言うんだろうな、お金は入ってくるけど、
うんうん、
お金は入ってくるけども、年中無休みたいな、年中休暇みたいな。 もうどこからそのお金入ってくるんだろう状態の休みが欲しいところだけど。
ちょっとそ
れ怖いな。小島さん、ね、それって某キャラクターのあれですか？違いますよね。
怖いな。
あ、某キャラクターの、ひたすらなんとかコントかってやつですよね。あ、それかな、うん、
もう年中休暇がありそう。
はい、ね、そうですどこから金入ってくんのそれって、お金がどこから入ってくるんだろうっていう、
そういうお金ちょっと手つけづらい感じが、
うん、
使いたくはない。
もう使ってください、どうぞ使ってくださいって言われてるお金が毎月こう定期的にこうね支払われてくるっていう、そういう制度が欲しいかな。
制度
なるほどね、
僕だけの制度みたいな感じ
よ。ちょっと欲張りや。
そうですね、まあ実現できる程度の、うん、その理想の休暇だとしたら、
うんうん、
そうですね、僕もお買い物が好きなので、
うんうん、
女子力、はい僕もお買い物が好きなので、
はい、
忘れてください、忘れてください、
はい
はい、ね、なんかショッピングモールかなんか行って、
うん、
まあ、お金はないものの、その商品を見まくるっていう、うん、あ、これいいな、なんか言いながら、
そこに言うウィンドウショッピング的なことをする。
そうだね、うん、もう見るだけみたいな。
見るだけはタダなんだよ。
やったー何これ何これ何これ。そう、見るだけのショッピングをしたりとか、
うんうんうん、
あとはライブ行きたいなって。
なるほどね、
好きなアーティストが最近増えてきたんで、
うんうん、
ジャニーズにしかり普通のアーティストにしかり、
うんうん、
いろいろなね人のライブに行ってみたいと、お金の限り、うんうん
うん、なるほど、
はい、行ってみたいなって、そういう休暇の過ごし方も最高だと思うんですよ。
なるほどね、うん、
はい、
いいね、
うん、後日の筋肉痛が心配だけど
大丈夫、腰はそんなことないよ。
筋肉痛もやっぱりこう楽しんだ。
そうそうそうそう、もう証し的な、ああ、うん、もう昨日楽しかった行ってみたいな、そんな感じだよね
なるほどね、
はい、
いいね。
じゃあタカはどうかな。
なんか3人がどっか行ったりとか言ってて、すごく申し訳ないことを言っちゃうんだけど、うん、
はい、
いいよ、
寝たい。
いや、わかる、
うん、もう成長期だもんね、成長期、
うん、寝たい寝たい。
結局どこかに行きたいだとか、最下の買い物に行きたいだとか言ってても、うん、結局まあ寝てるっていう。
あ、今日休みか、じゃあもうちょっと寝るかっつって、もう夕方みたいな、そういう、ね、
なるほどね。
いや、もう食べて
食べて
食べて寝て食べて寝て、
好きな時にご飯が運ばれてきて
あ、もう
食べたらもう寝れるみたいな、
最高じゃんそれ、うん、
最高の、
もうそれが自分の理想のご飯だったらいいね、また
そうそうそう、
メニューがね、
頼んだのが来るみたいな
ね、本当、うん、
それが理想の休暇の過ごし方かな。
なんか贅沢じゃない、
う
ん、
贅沢、
うん、いや、もう朝何、朝ハンバーグ食べて、昼にステーキ食べて、夜に生姜焼き食べて
朝からハンバーグは
朝ハンバーグちょっときついか。
いや、行って朝生姜焼きが一番いい感
じ。朝生姜焼きだね。
朝
生姜焼きとなんかサラダ
を生姜焼きの定食を食べ
る。そんな生活を送ってみたいですよね。
もしとっても楽しそうだね。
超楽しい、今想像しただけでも楽しい。
まあこうやってね、はい、久しぶりの2年次トーク楽しいね。
楽しい。
コッシー声大丈夫かな。
大丈夫ですよ、うん、はい、
まあね、また今回はね、まあ、久しぶりじゃなかった、久しぶりか、コッシーと、
うんうん、
あとゲストでタカが来てくれたからね、うん、
はい、
まあ、またこうやって、まあ、お話できたらいいなと思いながらフリートーク終わります。
はい、はい、
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、それでは今週も1日振り返っていきたいと思います。
はい、お願いします。
まずは、僕が紹介した彩りブックスで江戸川乱歩さんの作品を2作品紹介しました。
はい、
はい、続いて鳥鳥は、トリーの20の質問ですね、
うん、
はい、
うん、鳥可愛かった、
めっちゃ可愛かった、ラムネ好きの鳥可愛いよ
ラムネ大好き
そこしか印象に残ってなかった、
可愛い、
ごめんなさい、はい、はい、続いて、テストの話をねしてきました。
はい、
春がテストないの羨ましいよ。
いやーね、
言うて僕も1日だけ、
あー、
羨ましい、
羨ましい、
3年生になったらそんなもんだ、
はい、うん、そんなもんだ。
はい、で、
うん、
最後2年次が今月のテーマトークをコッシーとタカがねして、
うん、楽しかった
ずっと私後ろで笑ってた
そう、2年次のフリートークなんで、はい、3年次の僕あゆとはるか黙ってたんですけど、うん、コッシーが一言一言発するたびにはるかが笑ってるから、
いや
こっちが笑いをこらえるのは辛かったよ。はるか、
バカ野郎、私だって声を抑えるの大変だったんだぞ
朝ハンバーグは辛かったですね
いいと思う、すごい面白かった。
はい、
はい、で今週の曲が、1曲目が、ポルノグラフィティで一人の夜、2曲目が輪島亜美で幻想ドライブ、3曲目がディーンで少年、4曲目が輪島亜美で君へ、で最後がポルノグラフィティでラビューラビューでした。はい、はい、でこの輪島亜美さん、
はい、
はい、輪島亜美さん、はい、実は大通高校に在学してた以前の問題としてメディア局にちょこっとだけ、
ちょこっとだけ、私たちの、私たちはるかとあゆのちょっとだけいた同期ですね。
そうです、はい、ちょっとだけいた同期が、
はい、
ね、
すごい、 CD デビューをいたしました
今年からね、
はい、
びっくりだ。
アニメの
主題歌、
主題歌なんです、幻想ドライブ、
幻想ドライブ、うん、調べて見てみるといいですよ、うん、
ぜひぜひ、
はい、はい、ぜひ、
はい、
で残りの3曲が今日ゲストでトリドリから飛び出してきてくれたタカがね持ってきてくれた、
はい、ちょっと選曲が古臭くておっさんっぽくなってるんですけど
大丈夫、
いやいやいや
大丈夫、
いやいやいや大丈夫、僕は好き
かっこいいもん、
かっこいいよ、
うん、自分としては満足です、うん、
満足、楽しかった、
はい、楽しかったです、は
い、また来てね、
ぜひまた
楽しかったな、
準レギュラーとしていきます、
うん、
準レギュラーいいね
あ、じゃあ鳥取と彩りは半々ぐらいかな心強すぎるでしょ、はるか、
あ、はいまさか私に振られるかはい、そうですね、
はい、そんなはるかさ、
はい、
来週どっか行くって小耳に挟みましたが、
あ、本当ですか、
え、
あの、
はい、
来週の火曜日から木曜日まで、うん、木曜日まで3年次大通高校の3年次は見学旅行に関西へ行ってまいります。
行ってらっしゃいませ、
はい、
行ってらっしゃいませ、
お土産待ってます、
あ、はい、
俺も待ってるね、
あれ、はい、
はい、
なのでね、
あら、
いつかその見学旅行どんな感じだったかっていうお話もしたいと思います、
はい、
お楽しみに、はい、楽しみ上げ話を、はい、はい、してしちゃうと思いしたいと思います、
はい、
はい、
待ってます
はい、
はい、楽しみですね、見学旅行のお話、
うん、
はい、で5月もねいろいろあったしね、
はい、
来週5月放送したら終わりだよ5月、
あ、ラララ、
はい、というわけ、来週、再来週ですね、失礼いたしました、はい、で再来週、来週もまだまだ5月分の放送あります、はい、皆さんぜひ聞いてください、
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。今日の放送はあゆと
コッシーと
はるかと
まりなと
たかと
ひなで
お送りしました。それでは来週もまた土曜日4時からお会いしましょう。それでは皆さん
さようなら。